増田さんは住宅をただ供給するだけでは本当の復興にはならないだろうと何度もおっしゃっていました。高齢者の方に住宅を供給し、その後その人たちが安心して暮らせるようになること、そして多くの人たちと触れ合いコミュニティを築き上げていけるようになること、それらができるように入居された後のケアを怠らないこと、それが一番大切なことだと取材の中で何度も口にしておられました。コミュニティの大切さ、人と人とのつながりを大切にすることは当然のことのように聞こえますが、一度壊れてしまったコミュニティを元通りにすることは実はとても難しいことなのです。震災で壊れてしまったコミュニティを元通りにするのにはどのようなことをすればいいのだろうか。増田さんはこの疑問に対して正解はないとおっしゃっていました。
バラバラに住むところがね、離れてしまうとなかなかコミュニティを回復させるのは難しいかもしれませんよね。そうなるとまたその新しい住民さんたちで新たなコミュニティを作らんとあかんのですけどね、まあ、それ難しいですよね。今長田区内でもいろんな地域でそれは頭を悩まされてますし、市役所区役所も一番頭を悩ましてるところですよね。例えばその古い町並みにマンションがポコンと建てると、古い町並みのところは自治会があってもそのマンションってその自治会に入らへんとかね、となるとその地域の行事にそのマンション入ってこうへんとかね、っていうのはこれも全国的な問題になってますよね、ですので、それは解決策が今のところ見当たらないです。
新たな環境の中、新たなコミュニティで生活をするということがいかに難しいか、この増田さんの言葉からとても強く感じられました。増田さんはコミュニティを回復させることはこれからの目標であり、いつも念頭に置いて仕事をしているとおっしゃっていました。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも伝えたいことは同じ、人と人とのつながり、コミュニティがいかに大切かということでした。これは増田さんがこの20年多くの災害復興活動に取り組んできたからこそ伝えることができるメッセージなのだと思いました。また増田さんは私たちのような震災を知らない人々に震災で経験したことを伝えていくことも大事であるとおっしゃっていました。増田さんが今勤務している神戸市役所では、会社内で震災の経験を覚えていない社員や、まだその当時生まれていない社員に上司が震災を伝えるという講義を定期的に行っているそうです。こういった機会を増やすことで震災のことを少しでも考えていってもらいたいということを増田さんは望んでいるのでしょう。増田さんは私たちの若い世代にメッセージを残してくれました。それは常に災害のことを頭に留めておくこと、そして実際に被災地を訪ね災害について知っておくべきだと教えていただきました。当たり前のことのように思うかもしれないが、大きな災害に直面したことのない僕にとってはとても大切な教訓だと思います。被災された方がどのような行動をとったのか、僕たちが被災した時にやるべきことは何か考えていると、知っておけねばならないことが次々と見つかります。最後に増田さん自身はこれからも仕事として、また人間としての一つの義務として震災の復興活動に関わっていくつもりだそうです。その際に 増田さんはコミュニティを回復させること、人とのつながりの大切さをいつも念頭に置いて活動していくことを決意しているそうです。この番組は関西学院大学総合政策学部3回メディア情報学科の樋口力也がお送りしました。最後に取材をさせていただいた増田忠さん、視聴者の皆さん、ありがとうございました。
はい、ではコメントお願いします。
今回取材させていただいた増田忠さんは仕事上震災復興に関わることが多く、さまざまな体験をされていました。このように多くの人々が増田さんのように今現在震災の復興活動にさまざまな形で関わっていることを改めて実感しました。増田さんは人とのつながり、コミュニティを大切にされていました。今後もし災害などが起きた場合、多くの人と支えて会っていくということ、それはとても大切であると思いました。私は増田さんの取材を通してコミュニティがいかに大切か改めて実感しました。